説教 CD ナンバー122。本日のメッセージは、我らの使命を知ると題して、2011年2月12日にもたれました礼拝内容です。話、大城つくし。
皆さん、改めておはようございます。2011年も早2月半ばになりましたね。まあ、沖縄では昔からこのまだ旧正月からは10日ほどですので、まだ新年気分ではないかと思いますね。先ほど睦さんも旧正月のことを触れていましたけど、旧正月の前日、私は郷里、この本部半島の向かいにある伊江島を訪れるフェリー場で、この船が海のこの波を切っている白い波を見ながらですね、次の歌詞が脳裏に浮かんできました。それはこんな歌詞です。皆さんもご存知じゃないでしょうか。今から40年か50年ほど前のですね、にドラマで歌われた歌なんですけれど、僕はあまり歌が歌えないので、歌える人は歌よく口ずさむんですけれどね、みんなの前ではちょっと歌えないですね。この桜の苗が大きく育つ頃、僕らはみんな大人になるんだ、あいつとこいつ、あなたと私、真っ赤なほっぺはしているが、日照りの時も冷たい雪の日も、負けたらダメだぜ、僕らの夢は、いつでもお前と仲良しこよし、空までぐんぐん伸びていく、嬉しきゃ泣いて、悲しきゃ笑うんだ、仲間がみんな見てるじゃないか、それでも寂しきゃ大きな声で呼んでみるんだ、母さんと。冷たい風は僕らを試すのさ、白い粉雪は花びらなのさ、泣いたらダメだぜ、そこまで春が来てるじゃないか、手を伸べて。これは木下忠司さんという作詞作曲家がですね、作った歌なんですが、素晴らしい、という歌詞なんですがね、小学校の時に記念樹として植えたこの、フェリー場でですね、この歌が脳裏に浮かんで、私たちも小学校の記念樹を植えたんですね。この小学校の時に記念樹として植えたあの桜の木は今どうなっているのだろうか、興味が湧いてきました。実家に行く途中、懐かしい小学校を訪れました。学校は校舎が様変わりしておりましたが、桜の木は残っていて大きく成長し、シーズンもあり、見事な花を咲かせ、目白も桜の花の周りで遊んでいるようでした。その記念樹という歌の歌詞は、素晴らしいと思います。僕らの夢は、仲間は、さまざまな試練を経て桜の苗も大きく育ち、僕らも大きくなった、大人になった。しかし大人になるだけでいいんだろうか、その先は人生の意味をもう一度考えてみたくなりました。今年も皆さんそれぞれ抱負があり、目標実現のために努力していると思います。教会も新しく組織することになり、私たちの模範であるイエス様の使命や先駆者たちに与えられた使命、 さらに教会の使命を研究することは現代の私たちに与えられた使命を知る上で欠かせない課題であり、今それらの使命について考察するにふさわしい機会ではないかと思います。そこで今日のテーマは我らの使命を知るです。まずイエス様の使命を証の書と聖書から見てみたいと思います。各時代の希望、上巻258ページですけれど、キリストの使命は裁きではなくて救いであった。神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく御子によってこの世が救われるためである。195ページに、下巻の195ページには、敵どもを死の運命にやることもおできになったお方が彼らの残酷さに耐えられた。天父を愛しておられるためにまた罪を負う者になることを世の初めに契約されたために、キリストは救うためにおいでになった。相手の人たちの粗暴な仕打ちを不平も言わずに忍ばれた。人々がキリストに浴びせることができる限りのあらゆる嘲笑と悪口を人生のままで耐え忍ぶことがキリストの使命の一部であった。人類のただ一つの望みはキリストが人々の手と心から受けられるすべてのことに服従されることであった。教会の勧告の上巻の257ページ、キリストはすべての人の手の届くところに救いをもたらすために来られた。彼は失われた世界のためにカルバリーの十字架上で限りない贖いの代価を払われたのである。彼の国旗と自己犠牲、指針のない働きと屈辱、そして何よりもご自身の命を捧げられたことが堕落した人類に対する彼の愛の深さを証明している。キリストがこの世に来られたのは失われたものを訪ねて救うためであった。キリストの使命は罪人、すなわちあらゆる国語、民族のあらゆる階級の罪人に対するものであって、主は彼らを買い戻してご自分と一致結合させるためにすべてのものの代価を支払われたのであった。一番多く誤りに陥った者、最も罪深い者も見過ごしにされなかった。キリストの働きは特に彼がもたらされた救いを一番必要とした人々のためであった。祝福の山の60ページには、地上におけるキリストの使命は律法を廃することではなく、その恵みによって人類を再びその律法に従わせることであった。この、62ページには、主の律法は完全であり従って変わることがないから、罪人は自分でその要求の水準に達することは不可能である。これがイエスが私たちの贖い主としておいでになった理由であった。神のご性質に預かるものとすることによって人を天の律法の原則に調和させるのがイエスの使命であった。私たちが罪を捨てキリストを救い主として受け入れるときに律法は高められる。使徒パウロはすると、信仰のゆえに私たちは律法を無効にするのであるか、断じてそうではない。 かえってそれによって律法を確立するのであると言っている。大総統の上巻の40ページには、イエスの使命は人々を神と和解させ、そしてお互いに和解させることであった。生活を豊かにの251ページには、私たちの主イエス・キリストは人類の必要に応じられるために産むことのないしもべとして世においでになった。彼は人類のすべての必要に奉仕なさるために、私たちの患いを身に受け、私たちの病を負われた。すなわち病気の重荷の哀れな状態と罪を除くためにキリストは来られたのである。人類を完全に回復することが彼の使命であった。彼は健康と平安と完全な品性を与えるためにおいでになった。聖書、福音書には、ヨハネによる福音書には、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によってこの世が救われるためである。そして今朝、むつみさんがルカ19の10を言ってましたね。人の子が来たのは、失われたものを尋ね出して救うためである。生活豊かの252ページには、イエスは人類救済という大きな重荷を負っておられた。何事にもキリストはご自分の使命のために自らの欲望を厳しく抑えられた。彼は父の御心にすべて従わせることによってご自分の生涯を立派なものになさった。キリストの一生は絶えざる自己犠牲の一生であった。生活の豊かにの257ページには、キリストは人間が天から力を受けて初めて汚れのない生涯が送られるのだということを示すためにこの世においでになったのである。そして不屈の忍耐と同情をもって人々を助け、彼らの必要を満たされた。彼は優しい手を持って人の心から不安や疑惑を一掃し、敵意を愛に、不信を信頼にお変えになった。A 様のことを今まで考えてきました。次に先駆者たちに与えられた使命というのをちょっと見てみましょう。国と指導者下巻の345ページですけれど、まずエリアが私たちと非常に関係ありますね。エリアの使命はイスラエルの神とバール神との対決を通して、真の神は誰かを力強く証言することでした。エリアは力の預言者と呼ばれ、ただ一人でバール神の預言者400人とカルメル山、現在のイスラエルのハイファの近くにあるで対決し、真の神の力を表しました。またエリアは人間としても学ぶ価値のあるものを多く持っています。同じ国と指導者の上巻87ページには、アハブの時代にヨルダン川の東のギレアデの山中に信仰と祈りの人が住んでいて、彼の大胆な活動によって急速に進んでいたイスラエルの敗信は阻止されるのであった。テシベ人エリアは有名な都市から遠く離れて住み、高い地位を占めてはいなかったけれど、彼が 神が彼の前に道を備えて豊かな成功をお与えになることを確信して仕事に着手したのである。彼は信仰と力に満ちた言葉を語った。そして彼はその全生涯を改革の事業に捧げていた。彼は罪を検跡し罪悪の潮流を押しとどめるために荒野に呼ばわる者の声であった。彼は罪の検跡者として人々のところに来たのではあったが、彼の言葉は癒しを願うすべての悩める人々にギレアデの入港を与えたのである。エリアは、君と指導者の上巻195ページには、エリアはキリストの再臨の時に地上に来ていて死を味わうことなく終わりのラッパの響きとともにまた瞬く間に一瞬にして変えられる生徒の典型である。キリストの地上の生涯の終わりが近づいた頃、変貌の山においてエリアがモーセと共に救い主の傍らに立つことを許されたのは、このようにして天に上げられる人々の代表としてであった。このように栄華された人々は崇められた者の王国を代表する雛形であることを弟子たちは見たのである。彼らはイエスが天の光に包まれておられるのを見た。彼らは彼を神の子と認める声が雲の中から出るのを聞いた。彼らは再臨の時に死からよみがえる人々を代表するモーセを見た。そこにはまた地上歴史の最後において死ぬべき者が死なぬ者に変えられて死を見ることなく天に移される人々を代表するエリアが立っていたのである。人類の曙の上巻86ページに、前に吉弘兄弟が絵の具のことを説教で説いていたんですけど、この絵の具も私たちの非常に大切に関わる方ですね。神の民は絵の具のように心の純潔と神の御心との一致を求めて、ついにキリストの御形を反映するに至るのである。彼らは絵の具のように主の再臨と罪に対して下される刑罰について世界に警告を発し、その清い行状と模範とによって不信心な者の罪を検跡する。世界が水によって滅ぼされる前に絵の具が天に移されたように、生きている義人は地が火によって滅ぼされる前に天に上げられる。次に教会の使命を見てみましょう。新しく教会も組織したばかりされたばかりです。考えてみましょう。観覧から栄光へ、上巻の1ページ。教会は人類救済のために神がお定めになった機関である。教会は奉仕するために組織された。その使命は世界に福音を伝えることである。教会を通して神の満ち溢れる豊かさを世界に反映させることが神の初めからのご計画であった。暗闇からは驚くべき光に招き入れられた教会員たちは神の栄光を表さなければならない。教会はキリストの恵みに富んだ宝庫であり、教会を通して神の愛がついには天上にある諸々の支配や権威に対してさえも十分明らかに示されるのである。キリストへの道にも同様なことが書いてあります。110ページですけれど、キリストの教会は人類の救いのために神がお定めになった機関であって、世界に福音を伝えることが その使命であります。そしてその義務はクリスチャンの一人一人の方に負わせられていて、誰でもその力、機会に応じて救い主のご命令を全うしなければなりません。私どもにはキリストの愛が表されたのでありますから、キリストを知らないすべての人々にそれを知らせる義務があります。神は私どものためばかりでなく、他の人をも照らすため光を与えたもうたのであります。昨年秋頃、一通の電話が自宅に女性の声でかかってきました。それは十数年前に私が文書伝道でお会いしていた大島郡喜界町にお住まいで、男女二人の子供と夫婦の四人家族の奥様からでした。ああそうだったそうだった、思い出して懐かしくなりました。仮に T さんとしておきましょう。当時は熱心にバブテストの教会に通っていらっしゃいました。ホワイト選手11巻セットをその頃求めていただきました。しかしいろいろと忙しくて読まれていなかったそうです。あれから十数年経ち、ご主人が病気を患われ、最近その書物を一生懸命読むようになって、内容に感動し、本人の求めていることが皆その中にあり、こんな良い書物を手に入れていたのに、なんで早く気がつかなかったんだろう。著者のエレン・ホワイトのことについてもっと知りたいので、本や資料などがあれば送ってほしいとのことでした。私もいろいろ忙しく対処できない状態でしたが、年賀状だけは送っていました。先日対処の遅れを詫びるために電話を入れました。年賀状のお礼から始まり、いろいろ近況を語り合いました。現在家の教会、まあ私たちはホームチャーチと言ってますね、ホームチャーチをはじめ、家族で聖書を読み、賛美歌を歌い、礼拝しているとのことでした。月1回ほどはバブテストの教会に行っているが、そこの教会員の数もだんだん減ってきているんだそうです。再臨のことを知り、それに備えて証の書を熱心に読んでいるんだそうです。いるそうです。私もそれを聞き、喜びに満たされて、電話で T さんと一緒に神様に感謝の祈りをしました。文書伝道という本の中にこの証の書の言葉があるんですけれど、本棚から取ってという、ある人は書物を買っても書棚に積んでおくか、客間のテーブルの上に置くかしてめったに読まない。これは事実である。しかし神はご自分の真理を愛し、それをお守りになる。これらの書物が探し求められて読まれる時が来る。その過程に病気や不幸が訪れることがあろう。その時神はこれらの書物に盛られている真理によって、悩む心に平和と希望と休息とお送りになる。神の愛が彼らに示され、彼らは罪を許されることの尊さを理解させられる。このようにして神は自分を犠牲にして働く働き人に 協力されるのである。テモテへの第二の手紙4章2節に、御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもそれを励み、あくまでも寛容な心でよく教え、責め、戒め、努めなさい。生活を豊かにの326ページには、福音の正体というものは、その範囲を制限し、相手の人が受け入れるならば、私たちの名誉になると思われるような特別な少数の人にだけ伝えるべきものではない。使命は、すべての人に伝えるべきものである。神が子供たちを祝してくださるのは、彼ら自身のためだけではなく、世界のためである。その恵みを私たちに注いでくださるのは、私たちが人に分け与えることによって、これを増やすためである。先日、名護市在の以前よりの私の顧客であった内科小児科の院長先生に本を紹介するために訪問した時のことです。インフルエンザが流行っていたのか、院内は親子連れ患者やその他でいっぱいでした。今日はやめ出直そうかとも思いました。しかし、ひるむことなく、受付で先生に面会したいと要件を伝え、待つこと40分ぐらいで、私の名前がアナウンスされました。診察室に通され、先生と挨拶を交わし、早速本の紹介に入りました。1万円以上もする証の書を勧めたのですが、助手の看護師さんに、先生はこの方の持ってくる書物はとても良いから、職員のみんなのために購入しなさいとおっしゃい、受付で代金を支払ってもらうように指示しました。先生は、前に購入した本を読んだが、とても良かった、とおっしゃってくださいました。神様に感謝でした。院長先生と一緒にお祈りをしてから、委員を出、次の訪問先に向かいました。マタイによる福音書の13章の44から46節に、天国は畑に隠してある宝のようなものである。人がそれを見つけると隠しておき、喜びのあまり行って持ち物を皆売り払い、そして畑を買うのである。また天国は良い真珠を探している商人のようなものである。高価な真珠を見出すと行って持ち物を皆売り払い、そしてこれを買うのである。価値のある良い品は、その価値の分かる人であれば値段の高い低いにかかわらず、相手から求めてくださるということを体験した出来事でした。願わくはその書物が旧例につながるように願うものです。生活を豊かに68ページには、旧例の知識はすべての知識のうちで最高のものである。人間が望みうる最高の働きは、罪から清い生涯へと人を救う働きである。この仕事を遂行するためには、広大な基礎が築かれなければならない。包含的教育が必要である。真の教育は、知、徳、体の全部を含んでいて、自分を正しく用いることを教え、頭脳、骨格、筋肉、体、精神、心を最善に 用いるようにする。頭脳の能力は最高の当局としてから当局として体全体を支配することになっている。生まれつきの食欲や情欲は良心と霊的愛情によって陶芸を受けるべきである。キリストは人類の頭として立たれ、私たちをキリストの奉仕と高い純潔な清い道へ導こうと計画されている。驚くべきキリストの恵み働きによって私たちはキリストにあって完全にされなければならない。これから結論に入りますけれど、教育の文の4ページから5ページに、まあ、今からまでこの使命をいろいろ見てきました。また教育の書には人類に対する神のご目的、アダムが創造主の御手によって作られたとき、彼の肉体と知能と霊性は神の御形を備えていた。神は自分の形に人を創造されたと記されている。神の目的は人が長く生きれば生きるほどますますはっきりと神の御形を表すこと、すなわちなお一層明らかに創造主の栄光を反映することであった。人間のあらゆる才能は発達することが可能である。それらの才能の能力と活力は絶えず増大することになっていた。そうした才能を働かせるために広い機会が与えられ、研究のために輝かしい分野が開かれていた。目に見える宇宙の神秘、すなわち知識の全きものの屈しき見業が人の研究を招いていた。創造主と顔を合わせ、心と心の交わりをすることがアダムの尊い特権であった。もし彼が神への忠誠心を変えなかったなら、この特権は永久に彼のものとなったであろう。彼は永遠にわたって絶えず知識の新しい宝を手に入れ、幸福の新しい泉を見出し、神の知恵と力と愛についていよいよ明らかな概念を持ち続けたであろう。アダムは創造された目的を十分に果たせば果たすほど、創造主の栄光はますますはっきり反映されたであろう。既存と回復。しかし不従順のために、この特権は失われ、罪のために神の御方たちは傷つけられ、ほとんど消えてなくなるばかりとなった。人の体力は弱くなり、知的な能力は低下し、霊的な目は曇った。人間は死ななければならない身となった。しかし人類は望みのない状態のままに捨て置かれなかった。限りない愛と憐れみによって救いの計画が立てられ、命の猶予が与えられたのである。人類を創造された神の御目的が実現されるように、人の中に創造主の御形を回復し、人を創造当初の完全な姿に戻し、知徳体の発達を促すこと、これが救済の働きとなるべきであった。これが教育の目的であり、人生の大目的である、このようなことがですね、この私の、今日最初に提示したあの歌詞の中にはないんですね。こういった聖書や証の書、この世の人たちはそういう本当に素晴らしい宝をですね、まだ知ってないんですね。そこでもう終わって、人生がもうただ大きくなって、桜の木が大きくなったで終わってしまっているわけなんですね。青年への使命の215ページに各自の持ち場というのがあります。天の永遠の計画において おいては各人にそれぞれの持ち場が与えられています。おのおのは魂の救いのためにキリストと協力して働かねばなりません。私たちのために天に住居が備えられているように、この世においては私たちが神のために働く特別な場所が定められているのです。これは同じこの自然と宗教なんですけど、今はキリストの実物教訓となっているんでしょうかね。キリストはそのしもべたちに自分の財産、つまり神のために用いるべき何者かをお与えになる。キリストはそれぞれ仕事を割り当てておられる。すべてのものは天の永遠の計画の中に自分の占めるべき場所があるのである。誰でも魂を救うためにキリストと協力して働かなければならない。天の住居の中に私たちの場所が確実に用意されているのと同じように、私たちがこの地上で神のために働くべき場所が定められているのである。生活への豊かの、331ページに、失われたものを訪ねて救うためにキリストと共に出て行かなければならないとあります。皆さん、ちょっと長くなりましたけれど、我らの使命というテーマで話したんですけれど、我らの使命を知るというテーマで話したんですけれど、我らの使命を知ることが少しでもできたでしょうか。新しい年にですね、さらにまた私たちは、他にもまた三天使の使命やいろんな使命がありますね。本当に証の御が与えられて本物を見ることができる私たちは、本当に幸いなこの最終時代にですね、幸いなものであります。そしてこのイエス・キリストを通し信仰の子となるものは皆アブラハムの子孫に数えられるとあります。そして神様が私たちを必要としたので、私たちは作られたのは私たちを必要としているからであると、サインズ・オブ・タイムズにその言葉がありましたけど、その神様が私たち我々を必要とされている、その期待に私たちは応えたいものです。そして最終時代の最も堕落した我々にその期待がかかっているのであります。
神の御子
罪深い人類の罪のためにイエス様を与えてくださって感謝いたします。あなたもまたイエス様を与えたことは神ご自身を与えたことであるとあります。心から感謝いたします。今の賛美にあったようにすべてを捨てて従いていくことができますように。そして私たちが聖霊にすべてを明け渡して聖霊によってまた支配していただけますように、心の王座をイエス様に座っていただけますように、そして使命を我々に与えられている使命を知ってそれに献身していくことができますように、回収一同の上に今年も豊かな祝福がございますように感謝し、救い主イエス・キリストの御名によって御前にお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。